エネルギーバウチャー2002に申請生方法、最大70万300ウォン。2026年のエネルギーバウチャーは、基礎生活保障給付の受給要件と世帯員の特性要件をすべて足す場合に申請できます。年間総支援額は世帯員数に応じて29万5、200ウォンから70万1300ウォンで、申請期限は12月31日です。生計医療住居教育給付の受給状況と、世帯員の特性要件を合わせて確認します。住民登録表上の世帯員数に基づき、2026年の年間総支援額を確認します。身分証明書や直近のエネルギー料金請求書など、申請書類を準備します。2026年12月31日までに、ポクチロまたはユメイドの行政福祉センターで申請します。料金からの差し引きと国民幸福カードのうち利用方法を確認し、公式の残高照会で利用額を確認します。基礎生活保障給付を受給する世帯は、指定された特性要件も満たす必要があります。年間支援総額は、1人世帯の29万5、200ウォンから4人以上世帯の70万1、300ウォンまでです。2026年12月31日までに、ポクチロまたは、行政福祉センターで申請してください。身分証明書と直近の料金請求書を準備します。2026年9月時点、エネルギーバウチャーの申請手続き、申請前に資格、世帯員数、利用方法を順に確認してください。オンライン申請はポクチロで行えます。窓口問請は住所地のエメ同厚生福祉センターで受け付けています。給付の受給状況を確認します。生計医療住教育給付のうち、該当する給付の受給世帯である必要があります。世帯員の特性要件を確認します。高齢者、医療児、障害者、妊婦1人、A 多子世帯など、指定対象者が世帯内にいる必要があります。世帯員数を確認します。支援額は個人の人数別ではなく、住民登録表上の世帯規模に応じて決まります。利用方法を決めます。料金差し引きまたは、国民幸福カードの利用先と開始日を比較してください。申請書類を準備します。身分証明書と直近のエネルギー料金請求書を用意し、代理申請の場合は委任関係を証明する書類を確認してください。期限内に申請します。2026年12月31日までにポクチロまたは行政福祉センターで受付を済ませてください。申請後に残高を確認します。エネルギーバウチャー公式残高照会で利用額と残額を確認してください。オンラインでは本人認証手段を準備してください。請求書の顧客番号もあらかじめ確認しておくと良いでしょう。マンション居住者は管理費請求書にエネルギー料金が記載されているか確認してください。申請対象を条件別に整理、エネルギーバウチャーは給付受給要件と世帯員の特性要件を両方満たす必要があります。どちらか一方だけに該当しても対象にはなりません。年齢の詳細や認定基準は2026年度の広告で確認する必要があります。確認項目満たすべき条件、申請前に確認する内容、所得、給付要件、生計医療住教育給付の受給対現在の受給資格が有効人、世帯員の特性要件、乳児幼児障害者、妊婦、主に多子世帯など、世帯員の中に指定対象者がいるか確認。妊婦、妊娠中または出産後の認定期間に該当、妊娠出産情報が反映されているか確認、多子世帯19歳未満の子供が2人以上いる受給世帯、子供の年齢と住民登録上の世帯構成を確認、情報変更、世帯転居や世帯員数の変更などが発生した世帯、新規申請や情報修正が必要か、他の支援を利用する世帯、放棄エネルギー支援を別途利用する世帯、重複制限の有無を行政福祉センターに問い合わせ、高齢者と乳幼児には、広告で定められた生年月日の基準が適用されます。障害者と一人親も、行政情報上で資格が確認される必要があります。資格情報が最近変更された場合は、申請前に反映状況を確認してください。前年度にエネルギーバウチャーの支援を受けていても、転居または世帯員数の変更など、情報の変更がある場合は、新規申請をしなければエネルギーバウチャーの支援を受けることができません。エネルギーバウチャー申請案内。2026年の世帯員数別支援額支援金は世帯員数に応じて年間総額で決まります。月ごとの支給額ではありません。 世帯員一人一人に同じ金額が支給される仕組みでもありません。住民登録票上の世帯員数2026年の年間支援総世帯、世帯29万5、200ウォン2人世帯40万7、500ウォン3人世帯53万2、700ウォン4人以上世帯、世帯70万1、300ウォン支援額は、生活費として現金で振り込まれるものではありません。選択した方法に応じてエネルギー料金から差し引くか、国民幸福カードで利用します。実際に利用できる残高は、公式紹介画面で確認してください。計算例中給付を受けている3人世帯に妊婦がいると仮定します。この世帯は、給付要件と特性要件を両方満たすことができます。審査を経て認定されると、2026年の年間支援総額は53万2700ウォンです。計算は3人1人当たりの支援額という方式ではありません。3人世帯の区分に該当する53万2700ウォンが適用されます。妊婦と他の特性対象者が同じ世帯にいても、支援額が重複して加算されることはありません。申請書類と準備物本人が窓口を訪れる場合は、まず身分証明書と直近のエネルギー金請求書を準備してください。料金差し引きを申請するエネルギー源請求書が必要になる場合があります。共同住宅では管理費請求書を準備できます。エネルギー利用権発給申請書申請者の身分証明書、直近の電気都市ガス、地域暖房料金の請求書、共同住宅の管理費請求書、代理申請時の委任関連書類と代理人の身分証明書、オンライン申請時の本人認証手段。申請書は行政福祉センターで作成できます。代理申請の書類は、申請者と代理人との関係によって異なる場合があります。訪問前に管轄センターへ必要書類を確認してください。料金差し引きと国民幸福カードの比較料金差し引きは、請求書からバウチャー金額を差し引く方式です。国民幸福カードは、認められたエネルギー源と加盟店で決済する方式です。利用開始日と利用先はそれぞれ異なります。区分、料金差し引き、国民幸福カード利用形態エネルギー料金請求書から差し引き、カードで認められたエネルギー費用を決算利用先電気、都市ガス、地域暖房電気、都市ガス、灯油、LPG、練炭など、各期電気料金から差し引き、下記に利用できる範囲の確認が必要。2020年下記終了。9月30日。公式の利用期間を確認。2026年登記開始10月1日。10月適している場合、定期請求書から直接差し引きたい場合、複数の認められたエネルギー源を直接購入する場合。国民幸福カードは、すべての販売店で使える一般的な現金性カードではありません。エネルギー源ごとに認められた決済先を確認する必要があります。カードの発給状況も利用前に確認してください。9月30日から10月3日までの切り替え日程、下記の料金差し引きは2026年9月30日に終了します。後期の料金差し引きは10月1日から始まります。国民幸福カードの後期利用は10月3日から始まります。日付確認事項、2026年9月30日、下記の電気料金差し引き利用終了。2026年10月、2期の料金差し引き利用開始。2026年10月1日、国民幸福カードの後期利用開始前のため、決済可能か確認。2026年10月3日、国民幸福カードの後期利用開始。2026年12月31日、エネルギーバウチャー申請締め切り。料金差し引きとカードでは、後期の開始日に2日の差があります。10月1日、または2にカードで燃料を購入する場合は、まず利用できるか確認してください。請求書から差し引かれる世帯は、適用されるエネルギー源が正しいかも確認してください。転居と世帯員変更のチェックリスト、転居や世帯員の変更があった場合は、前年度の受給履歴を当てにしてはいけません。住所と顧客番号が変わっている可能性があります。世帯員数が変わると支援区分も変わる場合があります。転入届が現在の住所で完了しているか確認します。住民登録票上の世帯員数を確認します。電気ガスの顧客番号が新しい住所に基づくものか確認します。選択した料金差し引き対象のエネルギー源が現在の住宅に供給されているか確認します。新規申請または変更手続きが必要か、行政福祉センターに問い合わせます。 他の後期エネルギー支援と重複していないか確認します。この確認は、請求書の差し引きが以前の住所に紐付けられる誤りを減らすのに役立ちます。世帯因数が変わった場合、従来の支援額がそのまま適用されると決めつけないでください。変更後の情報で再審査を受ける場合があります。よくある間違い、最も多い誤解は、基礎生活保障の受給者であれば全員が自動的に受け取れると考えることです。指定された世帯員の特性要件も合わせて満たす必要があります。次の項目を申請前に確認してください。支援額を月ごとの支給額と解釈する場合、用の金額は2026年の年間総額です。世帯員ごとに金額を加算する場合、支援額は個人別の合算ではなく、世帯規模別の区分です。夏と冬の支援額をそれぞれ受け取れると考える場合、案内されている金額は、冷房暖房分を合わせた支援総額です。冬季の利用開始日がすべて同じだと考える場合、料金差し引きは10月1日、国民幸福カードは10月3日に開始します。昨年の受給履歴だけを当てにする場合、転居や世帯員の変更があると、新規申請が必要になる場合があります。残高を現金で受け取れると考える場合、バウチャーは認められたエネルギー費用に使用します。残高の確認方法、残高はエネルギーバウチャー公式残高照会で確認できます。照会画面で求められる本人世帯情報を正確に入力してください。申請直後は処理状況によって金額がすぐに表示されない場合があります。エネルギーバウチャー公式ホームページの残高照会メニューに移動します。画面で求められる申請者情報を入力します。照会された利用額と残高を確認します。情報が正しいのに照会できない場合は、行政福祉センターに処理状況を問い合わせます。残高だけでなく、利用期間も合わせて確認してください。利用方法によって開始日と決済先が異なります。請求書には差し引きの反映が遅れて表示される場合があります。